いよいよ今日が11月12月場所の千秋楽でありまして、優勝争い、いよいよ4名に絞られました、4名に絞られまして、前頭筆頭の琴仁風、実はこの琴仁風は先場所も優勝しています。2連覇なるかという、そういう状況なわけです。それを2敗で追いかけるのが上位陣で唯一頑張っている関脇の6号、さらに、今日千秋楽は琴仁風とぶつかる前頭2枚目のタック、さらに前頭6枚目のルネサンス、この4名に絞られています。琴仁風の連覇なるのか、あるいは他の力士が優勝決定戦にもつれ込ませるということになるのか、いよいよ本場所お送りしてまいります。千秋楽でございます。改めまして実況担当私山田大輔、そして
叩き役解説役は海坊主でお送りします。
さあ果たして優勝が誰になるのか、今日の取り組みをまずざっと紹介することにいたしましょう。千秋楽の取り組み、まず最初に出てくるのが3つ目の、取り組みで出てくるルネサンス、2敗のルネサンスが海洋大とぶつかることになります。さあまずは最初に出てくるのはルネサンスなんですけれどもね、先ほどもいい相撲でしたね。
そうですね、本当に体が大きいので相手のあたりにも勝てるというようなね、先場所は調子悪かったんですけど、今場所になってググッと実力をつけてきましたね。
そうなんですね、先場所はちょっと振るわなかっただけに、今場所は非常に状態がいいルネサンスが、まず2敗の力士が登場してきます。そして、中盤あたりですね、中盤から終盤にかけて出てくるのがいよいよ1敗の琴仁風です。7勝1敗優勝をかけて今日はタッグとの取り組みです。2枚目のタッグとの取り組みになるんですけれども、先場所も実はこの千秋楽同じ取り組みで、先場所は琴仁風が負けてるんです。
そうですね、注目の一番、ここでもしタッグが勝つようなことがあればね、両者ともに7勝2敗ということで、また優勝争いが、ね、分かんなくなってきますからね。
そうですね、果たしてタッグが勝つと優勝決定戦に自動的にもつれ込みます。東方くっちゃん山、西前頭9枚目くっちゃん町出身タッグ部屋、西方旭山、西前頭8枚目札幌出身タッグ部屋。さあギュニパクで神相撲千秋楽最初の取り組みです。まずは前頭9枚目のくっちゃん山、5勝3敗8日目で勝ち越しを決めています。対する旭山は3勝5敗8日目で敗れたことによって負け越しとなってしまいました。ではまず両者ご覧いただきましょうね。会場の皆様ね、左くっちゃん山、右が旭山であります。ぜひご覧くださいね。制限時間がいっぱい、
両者見合って発狂に残った
ぶつかりました。さあ両者はまずは突っ張り合いから右の回しを取れるか旭山、さあ旭山が左手でのど輪です。旭山が左手でまずはのど輪、くっちゃん山ののど元を捉えました。旭山がさあ左手でグイグイとのど輪であります。くっちゃん山がちょっと後退、くっちゃん山がやや後退してしまっておりますが、なんとかこらえております、なんとかこらえております。さあくっちゃん山がのどをされながらも追い込んでいくが、しかし体勢が苦しいと、そういう状況になってしまう。さあこのあたりは土俵際の攻防に移りそうです。押し込んでいくのは旭山です。旭山が押し込んでいく、土俵際まで追い詰めようかという旭山です。くっちゃん山がなんとかこらえます。くっちゃん山がなんとかこらえて一周くるっと回ったような、そんな状況でありますが、ずっと両者倒れました。切り返し軍配は旭山でしょうか。軍配は旭山です。ただいまの決まり手は内掛けで旭山の勝ち。左足がくっちゃん山の右足を捉えていました。内掛け旭山の勝ちでありました。
で旭山にしては珍しく技出ましたね。そしてくっちゃん山よく耐えてたんですけれども、ちょっと終始ね足がバタついて不安定だったのでね、ちょっとこの一番はしょうがなかったかなと思います。
旭山が勝ちました。勝った旭山勝って、千秋楽一つ白星4勝5敗で今場所を終えています。敗れたくっちゃん山6勝目はなりませんでした。今場所から参戦したくっちゃん山ですが5勝4敗で、最初の場所を終えています。楽味堂の店長が作った人気者も登場です。東方篠野山、東前頭8枚目、 札幌出身楽味堂部屋、西方ラワン武器、東前頭11枚目、阿蘇羅町出身楽味堂部屋、会場の皆様、新野呂山左側、5勝3敗ラワンブキは右側5勝3敗であります。ラワンブキは5連勝で一時は単独トップに立ったんですが、その後は3連敗とちょっと、制裁を書いていると、そういう状況です。新野呂山左側は、楽味堂で作られた力士です。牛乳パックで噛み相撲、楽味堂の店内でお相撲さんが作れて、そして、そこでですね、作った力士がこうして本場所に出れるという、そういうシステムもあります。右のラワンブキは楽味堂の店長が作った力士です。さあ左新野呂山、右はラワンブキです。制限時間がいっぱい、
両者見合って発狂に残った、
ぶつかりました。さあ突っ張り合いになって、左、のど輪でしょうか、いや突っ張りから張り手だ、ラワンブキの張り手、左手でパーンと張り手であります。さあ篠山が例によってと言っていいでしょう、後ろを向きそうです、横を向いた篠山。さあラワンブキが左手でのど輪から突っ張りです。ラワンブキが突っ張りの相撲になりました。篠山がここからどうするでしょうか。篠山がまた横を向きました。これは作戦です、これは作戦です。さあおっと突き倒し、篠山の勝ち、篠山の勝ちであります。そうです、篠山の得意技が出たという感じです。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して篠山の勝ち。立ち合い篠山は得意なんです、横を向いて一度逃げるような格好になって、そこで相手を倒すという得意技でありました。
そうですね、右回りになってちょっと後ろをついて油断させるっていうのはあったんですけども、今日ちょっとラワンブキそれを阻止してたんですね、両腕で回らないようにしてたんですけども、その篠山が回ってる途中で、その回ってる途中の右腕が当たって突き倒しみたいな。
そうでしたね、ラワンブキが結局ですよ、ラワンブキは5連勝の後4連敗ということになりました。店長残念だったね。篠山が勝って嬉しい6勝目、6勝3敗、ラワンブキ敗れて5勝4敗で今場所を終えております。東方海洋大、西前頭7枚目、中標津町出身楽味堂部屋、西方ルネサンス、西前頭6枚目、札幌出身タック部屋。さあこの取り組みは皆さん注目であります。まず右のルネサンス、右のルネサンスは優勝争いに絡んでおります。6勝2敗、勝てば優勝決定戦に残る権利を得られるという、そういう一番です。左が海洋大は中標津町、実際に楽味堂に、お客様でね、中標津町からいらしたお客様が作ってくれました。で海洋台という場所を説明しますと、中標津町の、中にある展望台なんですよ。で海洋台というところには展望台があって、そこから、四角い太陽が沈むというふうに言われております。そういったですね、観光スポットです。もし中標津町に行く機会がございましたら、ぜひ遊びに行ってみてください。さあタックの会で作られたルネサンスであります。共同作業所、まあ、障害がある方が、作ってくれました。右のルネサンス2敗です。左は海洋大です。押し相撲が得意です。海洋大ガブリ寄りというのが、ね、ありますからね。さあルネサンスは優勝争い残れるか。左海洋大、右がルネサンスです。制限時間いっぱい、
両者見合って発狂に残った、
ぶつかりました。さあ左手でまずは喉は海洋大でしょう。海洋大がさあ押し込んでいくか。さあルネサンスがしかしそれを受け止めました、受け止めました。さあ左手で喉は海洋大です、左側。そしてルネサンスが右の回しを取りました、ルネサンスです。右の回しを奪いましたルネサンス。さあこれおっと、両者これも倒れました。海洋大です、軍配は海洋大であります。外掛けでしょうか、内掛けでしょうか、勝ったのは海洋大です。ただいまの決まり手は切り返し、切り返して海洋大の勝ち。両者倒れました、決まり手は切り返しです、海洋大の勝ち。まあ、両者、まず海洋大が左手でのど輪を打った後でルネサンスが回しを奪ったかなとした瞬間の切り返しでした。
やっぱりちょっと海洋大のガブリ寄りにはちょっとね、さすがのルネサンスもちょっと耐えきれてない部分があってまた不安定だったんですけれども、海洋大にしては珍しくね、技を放って勝ったというような状態。まあ残念ながらね、ルネサンスこれで3敗になってしまったので、優勝争いからちょっとまず脱落という形になってしまいましたね。
千秋楽ルネサンスが敗れております。これで優勝争いルネサンスがまず脱落ということになりました。海洋大は勝って嬉しい6勝3敗、そして、ルネサンス敗れて6勝3敗でそれぞれ今場所を終えています。ちなみに年齢の概念があります。この紙相撲2場所で1つ年を取ります。ですからつまり世代交代とかも今後起きてくると、まあ、実際にも起きています、ぜひそういったちょっとドラマチックな感じでもお楽しみいただければと思う、牛乳パックで紙相撲です。東方サロマ湖東前頭6枚目サロマ町出身オホーツク部屋西方マシケ嵐東前頭9枚目マシケ町出身タック部屋。さあサロマ町とマシケ町の戦いという感じでしょう。まずは左のサロマ湖でありますが3勝5敗すでに負け越しが決まっています。対するマシケ嵐も2勝6敗とこちらは6連敗で負け越しがすでに決まっているというちょっと残念な感じのですね今場所になってしまいましたね両者。
まあ、ただサロマ湖にしてはちょっとね先場所とかも調子悪かったので今場所ね今日勝てば4勝、まあ負け越しではあるんですけども4勝になるかどうかで来場所のね勢いも変わってくるんじゃないかなと。
さあ左サロマ湖右はマシケ嵐同じ回しの色ですねちょっと柄が悪そうな顔しているのがマシケ嵐で、間違いないでしょう。制限時間がいっぱいです。
両者見合って発狂に残った
ぶつかりました。さあ突っ張り合いからマシケ嵐がのど輪でしょうか。のど輪です。マシケ嵐マシケ嵐がのど輪。さあのど輪でありますマシケ嵐。サロマコが後ろ体重かかると厳しいところであります。左手でのど輪しかし押し込んでいくのはサロマコですが突き倒しマシケ嵐の勝ち。ただいまのお決まり手は突き倒し突き倒してマシケ嵐の勝ち。立ち合いマシケ嵐がもう即のど輪。こうなるとサロマコは苦しいですね。
まあちょっと若干耐えたんですけどもやはりすぐ後ろに倒れてしまいましたね。
勝ったマシケ嵐3勝目3勝6敗6連敗で止まりましたね。連敗は敗れたサロマコは結局6日目以降は4連敗を喫しました。3勝6敗で今場所を終えております。東方石狩浜東前頭5枚目石狩出身石狩部屋西方新田琴に西前頭10枚目札幌出身楽御堂部屋。石狩浜そして新田琴にともに3勝5敗負け越しは決まっているという両者です。
さあ石狩浜の足技か新田琴にのガタイを生かした相撲かという対決ですね。
左石狩浜右は新田琴にです。制限時間いっぱい
両者見合って発狂に残った
ぶつかりました。さあ動かない新田琴にです。内垣石狩浜内垣石狩浜さあこらえました新田琴にです。石狩浜がさあここは新田琴に包まれた格好になりました。突き倒し新田琴にの勝ちです。ただいまのお決まり手は突き倒して新田琴にの勝ち。これも体格差というのを生かしましたね新田琴に。
いや石狩浜一生懸命技かけに行ったんですけども新田琴にびっくりともしなかったですね。
勝った新田琴には終盤、7日目からの3連勝で4勝5敗にしました。敗れた石狩浜こちら一方、終盤6日目からの4連敗で結局3勝6敗で今場所を終えております。東方ファクトリー西前頭5枚目札幌市出身タック部屋西方測量山西前頭4枚目室蘭市出身室蘭部屋。さて、どちらも勝ち越しを決めています。5勝3敗同士になりました。ファクトリーは、まあ、札幌ファクトリーのことでしょうか。そして室蘭の測量山は、測量山という山が室蘭市にあります。頂上の部分がこの時期ライトアップされたりもしましてですね夜景がとっても綺麗な山であります。制限時間いっぱい
両者見合って発狂に残った
ぶつかりました。さあ突っ張り合いからのど輪は測量山です。測量山がのど輪左手でのど輪です。ファクトリーが危ない体勢を崩しましたがしかしファクトリーがこらえました。左手でファクトリーものど輪の打ち返しであります。ファクトリーが今度は引きつけていきます。寄っていきますファクトリー。ファクトリーが寄るファクトリーが寄っていく。測量山はどうするか。測量山がちょっと後退しましたしかしこらえています。ファクトリーが寄っていきます。 ファクトリーが小池に寄っていく。ファクトリーが寄る。ファクトリーが寄る。土俵際まで追い詰めました。追い詰めました。ファクトリーが寄る。徳田原いっぱい測量山がこらえるという体制になっております。寄っていく。寄っていく。測量山がこらえる。寄っていく。寄る。ファクトリー寄る。寄る。寄る。こらえる。寄る。こらえます。測量山こらえる。こらえています。さあ、大相撲になりました。ファクトリーが左手で喉は。さあ、勇み足があるぞ、ファクトリー。寄っていく。勇み足です。測量山の勝ち。足が出ました。出たのはファクトリーです。ただいまのお決まり手は、勇み足で測量山の勝ち。上相撲、こういうことがよく起きます。ファクトリーの足が先に出てしまいました。測量山はよく粘りましたね。
徳田原って本当にいつ出てもおかしくなかったんですけどもね、測量山は最近力をつけてますのでね、耐えきれましたね。
測量山が勝っております。勇み足をものにしたという感じですね。勝った測量山6勝3敗で今場所を終えました。初めての勝ち越しどころか6勝を挙げました測量山です。敗れたファクトリーは5勝4敗で今場所を終えております。ファクトリーは先場所に続いての勝ち越しということになりますね。なりますね。先場所と同じく5勝4敗でありました。東方西岡の山、東前頭10枚目、札幌出身タック部屋、西方八軒の海、西前頭3枚目、札幌出身タック部屋。さあ、両者3勝5敗、どちらも負け越しが決まっているという状況であります。ちょっと今場所元気がなかった両者の取り組みとなります。
この一番で来場所の、ね、勢い、つけられるかどうかという、ね、まあ、両者にとっては一応大事な一番かなと思います。
左が西岡の山、右が八軒の海であります。八軒の海は先場所勝ち越したんですが、今場所はちょっと悪夢の5連敗もあって振るいませんでした。左西岡の山、右が八軒の海です。制限時間がいっぱいであります。
両者見合って八強に残った、
ぶつかりました。さあ、突っ張り合いから左手で喉は八軒の海です。八軒の海が前に出ました。西岡の山が受けるという体勢です。左手で喉は、しかし西岡の山が後ろを取ったか、後ろを取ったか。さあ、八軒の海がこらえた、突き倒しです。最後は八軒の海でありました。ただいまのお決まり手は突き倒して八軒の海の勝ち。西岡の山がかなり押し込んでいって土俵際まで追い詰めたんですがね。
八軒の海ね、頑張って、左の突きを、ね、頑張って突き通したというのがね、勝因ですね。元気のいい八軒の海、久々に見れましたね。
勝った八軒の海が4勝5敗。八軒の海は終わってみれば7日目以降は3連勝でした。4勝5敗です。敗れた西岡の山は結局3勝6敗で今場所を終えております。東方津軽海峡、東前頭2枚目、函館市出身函館部屋、西方あさり川、東前頭3枚目、小樽市出身小樽部屋。さあ、まずは左津軽海峡であります。5勝3敗としています。6日目からは3連勝中です。対する右のあさり川、ベテラン32歳、4勝4敗で今日勝ち越しをかけてという一番になります。右のあさり川であります。左津軽海峡、右があさり川という取り組みです。制限時間いっぱい。
両者見合って八強に残った、
ぶつかりました。さあ、回しを奪えるか、いや奪えません。左手でのど輪、津軽海峡です。津軽海峡がのど輪です。津軽海峡がのど輪、アサリ川がこらえるという体勢であります。アサリ川がこらえています。さあ、津軽海峡がのど輪でグイグイと押し込んでいく、押し込んでいきます。アサリ川がそれを受け止めているというそんな体勢、押し込んでいくのは津軽海峡です。さあ、アサリ川が引きたい、アサリ川が引く、こらえます。津軽海峡が押し込んでいきます。左手でのど輪、津軽海峡がさらに押す。津軽海峡土俵際まで追い詰めました。さあ、アサリ川が苦しい状況、左手で喉は津軽海峡です。押し込んだ、しかし逆転、アサリ川です。アサリ川の勝ち。アサリ川逆転。ただいまのお決まり手は突き倒してアサリ川の勝ち。押し込んだのは津軽海峡、しかし最後にカウンターパンチのような突きでありました。アサリ川、
やっぱりちょっとね、最後経験がものを言いましたね。ちょっとあの津軽海峡もね、押していけたので、ちょっと勢い余ってたところがあるんですけども、ちょっと引いたアサリ川の勝ちでしたね。
浅利川が嬉しい嬉しい勝ち越しです。先場所も実は浅利川は、3勝1敗で中日まで来たんですが、そこから悪夢の5連敗での負け越しだったんです。ですから今場所浅利川が嬉しい勝ち越しとなっています。5勝4敗敗れた津軽海峡も結局5勝4敗で今場所を終えております。さあ次の取り組み、いよいよであります。優勝をかけてという一番です。東方タック西前頭2枚目札幌出身タック部屋西方琴二風西前頭筆頭札幌出身タック部屋。さあ左、あこれ今画面上見えるのが琴二風、左前かがみになっているのがタックであります。2敗6勝2敗の左側タックと7勝1敗の右側琴二風、右側の琴二風が勝つとその瞬間で先場所に続いての2連覇が決まります。そういう一番ですね。
もう事実上の優勝決定戦みたいなね形になってるんですけれども、8日目、タックの久々のね、息のいい浴びせ倒し見れましたので、それをいなせるかどうか、ね、琴二風かかってますね。
ちなみに先場所はこの取り組みが同じく千秋楽、そして、しかもですね琴二風が1敗タックが2敗という同じ状況で先場所も千秋楽でした。この時は、タックが勝っています。タックが勝って結果的には6名もの優勝決定戦ということになったんです。一番の大柄力士琴二風勝てば優勝。制限時間がいっぱいであります。
両者見合って発狂に残った
ぶつかりました。さあタックが前かがみで押し込んでいくか。さあ琴二風が受け止めました。琴二風が受け止めました。さあタックが押し込んでいきます。タックがさあ押し込んでいく。琴二風が受け止めたがタックが押し込んでいきます。琴二風が左手でまずは喉輪を打ちました。ここで喉輪です。琴二風がなんとか喉輪を押せ、タックの体が立ち上がってしまった。こうなれば琴二風でしょうか。琴二風がさあ押し込んでいく。喉輪だ喉輪だ。しかしタックもなんとかこらえる。タックがこらえています。タックが押し込んでいく。タックが押し込んでいく。琴二風がこらえ琴二風がこらえる。さあ土俵際追い詰めたのはタックです。追い詰めたのはタック。押し込んで押した押し出し押し出しタックの勝ち。琴二風の優勝はこの時点では決まりません。ただいまの決まり手は押し出し押し出してタックの勝ち。これで優勝決定戦にもつれ込むことになりました今場所。
いやタックがちょっと後ろになってタックが立ったっていう状態になってちょっと危なかったんですけれども、そのまま押し込みましたね。琴二風負けてしまいましたね。
そのまま一気に押し込みました。ちょっと体が横を向いてしまったのがだとなったのは琴二風でありました。さあ今場所も優勝決定戦となることにこれで決まりましたね。タックが2敗を守りました。7勝2敗琴二風千秋楽での黒星7勝2敗で優勝決定戦になることが決まっています。優勝決定戦はこれでタックと琴二風の2人か、あるいはもう1人関脇の6号が結び前で登場しますので、6号が加わって巴戦になるのかどうなのかという、そういった本場所千秋楽になりました。東方知床東前頭筆頭オホーツク海出身オホーツク部屋西方神楽岡東前頭7枚目旭川出身旭川部屋。左知床はなんとなんと8連敗中であります。今場所一つも白星がありません。右の神楽岡はなんとなんと、先場所からずっと通じての泥沼14連敗を脱出しまして、その後は2勝1敗という成績、2勝6敗トータルで2勝6敗で迎えた千秋楽です。左知床右が神楽岡ベテラン最年長は34歳左知床であります。右の神楽岡は28歳です。制限時間がいっぱい。
両者見合って発狂に残った
ぶつかりました。さあ突っ張り合いになって突き倒し知床の勝ちです。ただいまの決まり手はただいまの決まり手は突き倒して知床の勝ち。 非常に表現のしにくい感じになりましたけれどもね、知床が勝っています。まあどうでしょうね、いい相撲でしたね。
ただ一つだけ言えるのは往年の神楽岡を見ましたね。
知床勝って初日が出ましたね、集落です。1勝8敗。敗れた神楽岡は結局2勝7敗でありました。さあ、いよいよここからはこれより三役でございます。東方、小結、十勝川、十勝地方出身、十勝部屋。西方、小結、ノサップ、稚内出身、稚内部屋。小結びの両者は3勝5敗、どちらも負け越しております。つまり来場所はどちらも平幕に落ちるという両ベテランになりました
ね。えノサップはちょっと両腕の怪我後一時期調子が上がったんですけれどもね、最近もうずっと調子が上がらず。そして十勝川はね、ここで勝たないとちょっと小結びの意地見せてほしいですね。
どちらも負け越しが決まり、来場所は平幕となります。この取り組み、左十勝川、右がノサップであります。制限時間がいっぱい。
両者見合って八強に残った、
ぶつかりました。さあ、右の回しを取れるか十勝川です。さあ、回しを取っての四つ相撲になるか。左手でのど輪がノサップです。ノサップがのど輪、しかしそれを包み込むように巨体を使って押し込んでいくのは十勝川です。十勝川が押し込んでいく。十勝川押す、おー、取りました、倒れました。切り返し、切り返し、軍配はノサップです。ただいまのお決まり手は切り返し、切り返してノサップの勝ち。押し込んでいったのは十勝川、しかし一瞬の隙をついたのがノサップでありました。
今日切り返し多いですね、9日目。そしてノサップ見事にね、久々に技を見ましたね。
小結び同士の一戦、勝ったのはノサップです。4勝5敗で今場所を終えました。敗れたベテラン十勝川は後半3連敗で終わりましたね。3勝6敗となっております。東方、関脇、利尻富士、利尻富士町出身、利尻富士部屋。西方、釧路出現、東前頭4枚目、釧路市出身、釧路部屋。さあ、まずは利尻富士です。新関脇となって迎えた今場所ですが、2勝6敗と早々と負け越してしまいまして、残念ながら関脇一場所限りとなってしまいました。対する釧路出現は4勝4敗で迎えた千秋楽であります。左が利尻富士、右が釧路出現です。釧路出現は勝ち越しをかけての千秋楽であります。左利尻富士、右釧路出現、制限時間いっぱい。
両者見合って八強に残った、
ぶつかりました。さあ、右の回しを取ったか釧路出現です。さあ、利尻富士が回しを取れません。利尻富士は回しを取れません。さあ、右の回しを奪ったか釧路出現であります。寄っていきたいところです、寄っていきたいところ。さあ、しかし引きつけていくのは利尻富士でしょうか。左側、利尻富士が、さあ、引きつけてまいります。釧路出現が右の回しを奪えるか、奪えない。左手でなんとか喉輪に切り替えたが、押し込んでいくのは利尻富士です。利尻富士が押し込んでいきます。利尻富士が寄る、寄る。釧路出現がこらえる、こらえる。さあ、寄っていきたいな利尻富士だ。利尻富士が、さあ、土俵際まで追い詰めた、追い詰めた。寄る、寄る。寄り切り、寄り切りました利尻富士です。ただいまのお決まり手は押し出し、押し出して利尻富士の勝ち。今日の利尻富士は回しこそ取れませんでしたが、安定していました。
ちょっと上手でこう上手投げを狙ってた部分もあってね、ちょっと投げを見れるかなと思ったんですけれどもね、ちょっと意地が見えて押し出しになりましたね。
勝ちました利尻富士は結局3勝6敗、関脇での本場所を終えております。釧路出現は千秋楽に勝ち越しというわけにはいきませんでした。4勝5敗で今場所負け越しとなってしまいました。東方、関脇、松前城、松前町出身、松前部屋。西方、関脇6号、富良野市出身、富良野部屋。優勝決定戦になることが決まっているこの11月12月場所です。平幕の連覇を狙う琴仁風、そしてその琴仁風に今日勝った2枚目の前頭2枚目のタック、さらにこの関脇の6号が加わって三つどもえ戦になるのかならないのかという取り組みです。
ね、6号としても勝ちたいところなんですけども、ただ松前城ね、8日目襟裳岬に、見事な投げを投げているのでね、6号も厳しいかもしれませんが頑張ってほしいですね。
松前城は今場所は大関をかけてという場所だったんですが、すでに3敗、もうちょっと大関は今場所の昇進はないかな、大場所の昇進はないかなという感じ。6号は勝てば優勝決定戦に進出です。三つどもえにするか、唯一上位陣で頑張った関脇の6号、左松前城、右は関脇6号、関脇同士の一番、制限時間がいっぱいです。
両者見合って発狂に残った、
ぶつかりました。さあ右の回しを奪えるか6号、さあ松前城が右の下手を取った、下手を取った、さあ投げの体勢です。松前城6号がこらえる、6号がこらえます、なんとか6号がこらえます。さあ右の下手を取ったら松前城でありますが、さあ6号も回しを奪いました、こらえました。6号がなんとか投げをこらえました。さあ松前城が右の下手をしかし依然取っています。6号は押し相撲です、押し込んでいきます。6号が押し込んでいきます。松前城が右の下手を取っての投げを打ちたいところですが、ここはさあ6号がこらえました、こらえました。押し込んでいく6号。6号が押す。6号が今度は押し込んでいく。6号が押す。どうすか押す。しかし投げを打つ松前城。投げ打った松前城。下手投げ松前城です。松前城の勝ち。ただいまの決まり手は下手投げ、下手投げで松前城の勝ち。土俵際ギリギリいっぱいの下手投げ、松前城の勝ちでありました。投げを打ちながら結果、土俵を割ったようには見えましたけれども、投げを打っての状況ですからね、これは松前城の勝ちになります。
それぞれの持ち味、6号は押し相撲、そして松前城は、ね、投げるっていうね、攻めぎ合い、そして、ま、あの6号がね、本当に徳田原のとこまでクイクイって押した瞬間があったんですけども、その一瞬をついて松前城よく投げましたね。
押し込んでいった6号でしたけど、常に常に投げを打っていった松前城、最後の最後で意地を見せたという感じでしたね。松前城勝って6勝3敗で今場所を終えました。6勝はなんとかキープしました。6号敗れました。6勝3敗、優勝が消えております。これによりまして、この後は結びの一番、そしてその後優勝決定戦、平幕同士連覇を狙う琴に風とタックの一番と優勝決定戦ということが決まりました。一騎打ちということになりました。この後は本場所の結びの一番です。東襟裳岬、襟裳岬に大雪山、大雪山。東方大関襟裳岬、襟裳町出身日高部屋。西方大関大雪山、大雪山出身大雪部屋。今場所の結びの一番であります。さあ優勝決定戦がこの後ありますが、本場所の結びです。大関同士、まずは左の襟裳岬、なんと今場所大不振、4勝4敗で勝ち越しをかけての千秋楽になってしまいました。対する右の大雪山、こちらは5勝3敗、勝ち越しを8日目でかろうじて決めたという、そういった取り組みです。
襟裳岬にはちょっと勝ち越しがかかっているところなんですけれども、大雪山はね、8日目利尻富士に対して、思いっきり投げていきましたので、ちょっと利尻富士が劣勢になっちゃうかもしれないですね。
襟裳岬が劣勢になってしまうかもしれないという感じですね。左襟裳岬、右は大雪山、今場所は本当に苦しんだ両大関であります。世代交代の波をものに食らってしまったという両者です。左が襟裳岬、右が大雪山であります。投げを打ちたい両者、制限時間いっぱい、
両者見合って発狂に残った、
ぶつかりました。さあ大関同士です。右の回しを奪ったのは大雪山、そして襟裳岬の回しを奪った。さあがっぷり四つ相撲になりました、四つ相撲になりました。右の回しを奪ったのは襟裳岬ですけれども、大雪山が押し込んできます。大雪山が巨体を使って押し込んできが、襟裳岬も投げを打つ、投げを打つ、こらえた。両者投げを打つ、両者投げの打ち合いになって、その前一気に土俵際出ます。両者投げの打ち合い、両者投げの打ち合いであります。さあ両者の足が浮いたが、最後は寄り倒し、大雪山の勝ち。 ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して大雪山の勝ち。投げの打ち合い、最後は寄り倒し、巨体を使った大雪山の勝ちでした。襟裳岬負け越しです。
いや、襟裳岬の上手がね、ちょっと左足浮いて上手が投げれるかなと思ったんですけれども、ちょっと大雪山やっぱり一枚上手でしたね今回。
まあ調子という面があったんでしょうかね。
そうですね。
結びの一番、勝ったのは大雪山です。6勝3敗で今場所を終えています。襟裳岬は後半7日目以降の3連敗で4勝5敗負け越しとなってしまいまして、来場所はなんとカド番で迎えるということになってしまいます。心配ですね。
先場所では考えられなかったですね、襟裳岬ここまで。ちょっと来場所以降ちょっと、ね、気になりますね。大丈夫でしょうかね。
来場所は32歳を迎える襟裳岬、ちょっとこれは心配なところであります。2敗同士優勝決定戦をこれより行います。牛乳パックで紙相撲、平成21年11月12月場所優勝決定戦を行います。東タクタク西ことに風ことに風。東方タック西前頭2枚目札幌出身タック部屋西方琴に風西前頭筆頭札幌出身タック部屋今場所の優勝決定戦であります。千秋楽と同じ組み合わせということになりました。東タック西が琴に風です。7勝2敗の両者、新時代のライバル同士の決戦になりました。井上さん、いかがですか。
ここまで来たら涙で前が見えません。
なんでですか。それ制作したタックの会の皆さんじゃないですか。
あの本当にね、今場所は、世代交代が、ね、すごい、まあ、なんて言うんでしょう、起こってね、そしてこの2人若い両力士が、ね、ここまで来まして、もう本当にここまで来たら言うことないです。精一杯力出し切ってください。
連覇なるか、右の琴に風、琴に風よりさらに若い22歳のタックが初優勝を成し遂げるのか。さあ制限時間がいっぱいであります。左タック、右が琴に風、
両者見合って発狂に残った、
ぶつかりました。さあ前かがみでタックが、さあ倒れ込んだ、タックが倒れ込んでいきます。さあ右でなんとかいなそうとするのは琴に風ですが、押し込んでいくのはタックだ、タックが押し込んでいく、右でなんとか喉輪で応戦は琴に風です。琴に風が応戦、琴に風が喉輪で応戦であります。さあタックがここは押し込んでいきたいところでありますが、琴に風が右手で喉輪でこらえたという体勢であります。さあタックが前かがみです。タックが前かがみで押し込んでいきたいところ、土俵まだ中央であります。動きは見せません、土俵中央です。さあ琴に風が少し押し返しましたが、タックがまたもう一度グイグイと前に行きたいですが、今度は琴に風が押し込んでいく、今度は琴に風が押し込んでいきます。さあ右手で喉輪の体勢はタック、倒れ込んだ、タックの勝ち、押し込んでいきました、押し倒し、タックの勝ち、タック初優勝。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒してタックの勝ち、タックが初優勝であります。土俵中央でのせめぎ合いでありましたが、最後はタックが一気の押し込みでありました。押し倒し、
調子のいい時のタックの浴びせ込み、浴びせ倒しのね、見れてましたね。終始ちょっと琴に風頑張って耐えてたんですけども、グラグラ来てたのでちょっと時間の問題かなというのもあったんですけれども、見事タック、ね、自分の相撲をしましたね。
土俵中央、琴に風が一度押し込んで、そして引き技に出たかなと思ったところでの一瞬の押し倒しはタックでありました。タックが7勝2敗、優勝決定戦で見事琴に風を下しての逆転優勝となりました。初優勝であります、タック。上から撮っております。22歳、見事な優勝、 今場所平成21年11月12月場所牛乳パックで紙相撲は見事優勝決定戦の末タックが優勝となりました。宇野さん、
はい、
では、今場所2009年最後の場所はですねタックが逆転優勝となりました。いかがでした？
いや本当に7連勝の後そしてこのね琴仁風との一騎打ち、制したわけですけれども本当にタックね最初の、2連敗ちょっと調子が悪かったんですけれどもねその後あの手この手をちょっと身につけてねタック、勝ってきたんですけれども最後またタックらしさが見れてね良かったですね。
いや本当に優勝決定戦までもつれ込んでの逆転優勝でありました。来場所、まあ、22年の平成22年の1月場所からはですね、まあ、世代交代がさらに進むのかあるいはベテラン勢がこれからまた意地を見せるのかというそういう状況になりますね。まあ来場所は琴仁風もタックもともにまあきっとこれで三役昇進となるでしょうしそうなってくるといよいよ押し上げられたベテラン勢襟裳岬と大切なあたりがどうするかというこのあたりですね。
危ないですねこの両大関、ね、これでもう本当に琴仁風タック、ね、若い両力士が上に上がってくるのは間違いないのでちょっと今の勢いだとちょっと、ね、襟裳岬も投げが打てないそして大切なも少し投げは打てるようになってきたんですけれどもねこの、若い両力士にはちょっと勢いが足りてないようなようにも見えますからね。